さあ、私たちは今第2回伝道旅行という16章から始まったパウロの歩みを今見ています。前回は第2回伝道旅行がアンテオキアから始まりました。そしてパウロはアジアの方に西へと向かおうとしましたが、西へと向かおうとしましたが、聖霊にそこに向かうことが禁じられ、それで今度は上へ向かおうと、ピリニアの方に行こうとしましたが、そちらも扉が閉ざされ、そして、その時に一人のマケドニア人が私たちを助けてくださいと懇願する幻を見たことにより、これは導きだと受け止めて、今度は海を渡ることにしました。すなわちアジアからヨーロッパへと渡り、その伝道旅行が続けられていくことになります。そしてその伝道旅行で初めに立ち寄ったのがピリピという町でした。ピリピと言いますと、ピリピ人への手紙が聖書には書かれてありますが、このピリピ人への手紙の特徴はと言いますと、皆さんご存知でしょうか。4章4節はとても、有名な言葉です。いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います。喜びなさい。実を言いますと、このピリピ人への手紙には、喜ぶという単語が幾度も繰り返して出てくるんです。すなわち、感謝と喜びに溢れている手紙なんです。しかし、この手紙が書かれたパウロの状況を見てみますと、実はこのパウロは獄中書簡と言いまして、ローマの獄中、牢獄からこの手紙を書いているわけなんですね。実はパウロが置かれていた状況とは、そんな喜ぶことのできないような厳しい環境にあったにもかかわらず、パウロは喜ぶということを強調しているわけなんです。通常だったらなかなかありえない、考えられない中で喜ぶということをパウロは伝えるわけなんです。そして、この常識的には喜べない中でも、なぜこんなに喜ぶことができるのか、そんな理由の背景が実はピリピ人への手紙の中心とも言える2章に書かれているイエス・キリストに対する詩なんです。有名で皆さんも何度も読まれているかと思いますが、特に7節8節を今日読みます。ご自分を虚しくして、しもべの姿を取り、人間と同じようになられました。人としての姿をもって現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。まさにここでは、普通ならば常識的にはありえないような出来事が書かれてあるわけなんです。それはどういうことかと言いますと、本来神であり、すべての栄光を受けるべきお方が、私たちと同じような人となられたということです。しかも人だけではなく、その人に仕えるしもべ、ここで言う奴隷になられて、しかも奴隷になられるだけではなく、またそれ以下ですよね、十字架で処刑される、まさに犯罪人と同じ立場になられた。いいですか？神がですよ、処刑されるような犯罪人と同じ立場になられる。常識では到底考えられないことが、このイエス・キリストのしたことであり、このような通常考えられない方法を通して何をされたのか、それは私たちに福音、神様のその尊きメッセージを伝えたということなんです。そして今日大切なことは、メッセージのタイトルにもありますように、主イエスを信じなさい。ここで特に大切なのは、イエス・キリストを信じなさいではなくて、主イエス・キリストを信じなさい。それは、このパウロもそうです。 そして私たちもそうです。私たちは主イエスキリストを信じており、この主イエスキリストの届けた福音に触れ、そして私たち自身もパウロも福音を通して変えられ、そして私たちの主人従うべきお方に従い歩んでいるということです。そしてこのキリストの福音に生きるまさにパウロの姿が今日読んだ16章には鮮明に描かれているのではないでしょうか。それはどういうことか。通常であるならば考えられないような、ありえないようなパウロの行動と、そしてそんなパウロの行動を通して伝えられていくイエス・キリストの福音です。いいですか。通常では考えられないような、常識的には考えられないようなパウロの行動と、それを通して伝えられていくキリストの福音です。ピリピの町に行きまして、パウロはある時一人の女性に出会います。この女性は若い女奴隷、しかも占いの霊に疲れていた女性と書かれています。そしてこの女性は奴隷ですから主人がいたわけで、主人たちはこの女性の行う占いを通して利益を得ていたわけなんです。そしてパウロがこの女性に出会った時に、聖霊に導かれていたパウロたち、まさに神様の霊に敏感に反応したのかもしれません。彼女は、17節で、彼女はパウロや私たちの後についてきて、この人たちは意図高き神のしもべたちで、救いの道をあなた方に述べ伝えていますと叫び続けた。一見読むならば正しいようなことを言っているんですけれども、問題だったのはパウロたちにつきまとい、何日も同じことを繰り返し言い続けるので、パウロたちの活動には支障が出たのでしょう。困り果ててしまったパウロは、この女性に対して、特にこの女性に取り付いている霊に対して、イエス・キリストの名によって命じる、出て行きなさいと言われるわけなんです。そしてその女性からはその占いの霊が出ていくわけなんですけれども、問題はそこからです。出ていったものの、この女性は今度は占いができなくなってしまったわけです。要はこれまでこの女性を使って占って利益を得ていた囚人たちにとっては、お金の入ってくる手段がなくなってきてしまったわけです。そのことに腹を立てた主人たちが、パウロとシラスを町の役人たちのところに連れて行き、20-21、この者たちはユダヤ人で、私たちの町をかき乱し、ユダヤ人である私たちが受け入れることも行うことも許されない風習を宣伝していますと。実際は商売ができなくなってしまって、悔しい思いをしたから訴えてるんですけども、表向きはこのようなもっともらしい理由を持って訴えるわけなんです。そしてそこに加えて、その主人たちの周りにいた群衆たちもパウロやシラスに反対したために、その町の長官は、指導者はパウロたちに弁明の余地を与えずに、もうすぐに彼らを鞭で打ちなさいと命じて、そしてその後牢屋に入れ、そして逃げることのないように厳重に見張るよう命じたわけなんです。そしてその命令を受けた兵隊や看守たちはパウロを鞭で打ち、足かせをはめ、牢獄の中でも最も奥にある、要は一番逃げられない部屋へと、牢獄へと二人を監禁するわけです。 この鞭を打たれるということ、しかも服を剥ぎ取られ鞭を何回も打たれたと書かれていますが、これはもう想像を絶する痛みを伴う、罰だったと思うんですよね。そしてここに木の足掛けと書いてありますけれども、これもただ足を押さえるものだけではなく、本当にね、激痛が伴うような足かせであったと言われています。要は苦痛を与えるための道具だったわけですよね。まあ、パウロたちとしては自分たちをひっきりなしに困らせるその悪霊を追い出してしまったことにより、主人たちより理不尽な訴えがされ、投獄されるという試練、苦難を経験しなければならなかったわけですが、ここからなんです。ここから常識とは違うパウロとシラスの行動に気づかされていくわけです。一つ目は賛美ですよね。25節を見てください。真夜中頃パウロとシラスは祈りつつ神を賛美する歌を歌っていた。他の囚人たちはそれに聞き入っていた。いいですか、心地よい部屋ね、満たされた環境でついつい賛美が出てくるというならまだわかりますよ。でも彼らの置かれていた状況は全く違います。それは理不尽な理由からまず投獄され、しかもひどい仕打ちを受け、もう彼らの体にはもう激痛が走っていたわけなんです。苦痛を伴う虐げを数々受ける中で、パウロとシラスの口から出てきたものは恨みつらみでも、置かれている状況に対する怖さ、恐怖に対する叫びでもなく、祈りと賛美を捧げていたということなんです。まさにこれ、この賛美と祈りが出るパウロとシラス、これこそ彼らにもたらした福音の力であるかと思うんです。そしてそんな劣悪な環境の中であっても祈りと賛美を捧げ、その賛美を他の囚人たちにも聞いていた、耳にしていた。そして監修たちもそこにいたでしょうから、きっとその賛美の祈りは監修の耳にも届いていたことでしょう。そんな賛美と祈りが捧げられる中で、ある出来事がここで起こります。それが26節にある突然の大地震です。急に大地が揺れ動き、もちろんその牢獄も揺れ動かされ、なんと牢獄の扉、そして鎖がすべて地震により外れてしまったと。まあ、きっとそこはもうパニック状態だったでしょう。そして27節を見ると、目を覚ました看守は、急激な地震で目を覚ました看守は牢の扉が開いているのを見て、囚人たちが逃げてしまったものと思い、剣を抜いて自殺しようとした。もう看守にとってもこれは急なパニック、出来事でパニックに陥っていたと思うんです。そして彼らは剣を抜いて自殺しようとした。まあ、なんかすごく大げさな行動に思いますが、これは当然といえばある意味当然な判断なんです。と言いますのも、その当時の牢獄、その見張っていた看守は囚人を誤って脱獄させてしまえば、それは看守の責任であり、それの責任を取って看守は処刑されなければならないという、決まりがあったそうです。まあ、ですからもう全ての扉が開き、混乱に陥っているわけですから、看守はそこに囚人たちが残っているとは思えなかったわけです。ですからもうどうせ処刑されるなら自ら責任を取ってしまおうと判断したのです。しかしそこから常識的には考えられないことが起こります。それは牢獄の中から声が聞こえるんです。28節、パウロは大声で自殺してはいけない、私たちは皆ここにいる、私たちは逃げてません、みんな一人残らず今ただこの牢獄の中にいますと叫ぶわけなんです。 まあ、囚人にとって牢獄の扉が開くということはもうまたとない逃げるには絶好のチャンスですよね。しかもこの当時どれだけ法律がしっかりしていたかわかりません。多くの囚人たちは不当に牢獄に入れられ、まあ、パウロとシラスもしっかりです、実に厳しい環境に置かれていたわけなんです。まさに扉が開いたらここぞとばかりに逃げ出すのは当たり前、そしてそのことは慣習も当然のように逃げ出すと思っていたわけで、だから自分で自分の命を取ろうとしたわけですが、しかしパウロとシラスをはじめ彼らの賛美を聞いていた囚人たちはなんとそこから一人も逃げることがなかったんです。そしてそのような彼らの行動からまたここで常識的には考えられない出来事へとつながります。それが29節です。看守は明かりを求めてから牢の中に駆け込み震えながらパウロとシラスの前にひれ伏した。要は立場がここで逆転してるわけですよね。通常ならば看守が力を持って囚人たちを命令し、言うことを聞かすわけですが、そんな囚人の前に、ね、先ほどまでは鞭を打ち足かせをはめ牢獄の一番奥に閉じ込めていた看守がその囚人の前にひざまずきひれ伏しているわけなんです。そして30節、そして二人を外に連れ出して先生方救われるためには何をしなければなりませんかと言った。いいですか、本来ならば有無を言わせず命令を下す厳しい言葉を突きつける看守たちがその囚人にひれ伏し、ひれ伏しただけではなくて私たちは何をしたらよいのでしょうかと質問をしているわけなんです。そしてそんな質問をする看守に対してパウロとシラスは明確に伝えます。二人は言った、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われます。そしてここでパウロは看守とその家族全員に主の言葉すなわち福音を語るわけです。そしてその福音を聞いた看守たちにさらに大きな変化が起こります。それは33節、看守はその夜時を移さずに2人を引き取り打ち傷を洗った。そして彼とその家の者全員がすぐにバプテスマを受けた。それから2人を家に案内して食事のもてなしをし神を信じたことを全家族と共に心から喜んだ。これ非常識ですよね。本当は看守やっちゃいけないんですよ。勝手に牢獄から囚人を引き出して手当てをしてそして食事をしてもてなした。しかし囚人であるパウロとシラスを丁重にもてなし、いいですか、地震があった直後はもう自分の命を自分で絶とうと剣を抜いてもうあと少しで命を失うはずであったこの看守、すなわち悲観的になっていた看守がパウロとシラスを通して福音を聞き神を信じたことに心からまさに喜ぶものへと、牢獄の中から喜ぶものへと変えられている姿がここに描かれているわけなんです。まさにここを読みながら私はこれこそが福音のもたらす力、そしてこれこそ私たちがどのように福音を伝えていくべきなのか大切なことを教えてくれる箇所かなと思ったわけなんです。特に私たちの教会は地の塩を世の光として使える教会を理念と掲げています。いいですか、イエス様は私たちのことをあなた方は地の塩です、世界の光、世の光ですとおっしゃってくださいましたが、まあそのこと自体 マタイの5章を見ますと、イエス様の前にいた人たち、周りにいた人たちは、社会においてなかなか役に立つことのできないような、むしろ弱い立場の人、迷惑をかけるような人たちに対して、あなた方は地の塩です。世の光ですと言われたことすら、事態、驚くべきことですけれども、その時に、イエス様がその群衆に向かって教えたことを皆さん覚えているでしょうか。マタイの福音書5章38節では、目には目を、歯には歯と言われたのはあなた方は聞いています。目には目を、歯には歯をやられたことに対しては真っ当な、復讐をしてもよい、ね。このような決まりは、このあなた方の間では常識かと思いますと。これまで聞いてきた常識です。しかし私はこう言います。イエスは、私はあなた方に言います。悪いものに手向かってはいけません。あなたの右の方を打つ者には、左の方を向けなさい。いいですか？その当時の常識からしても、まさに非常識と思えるようなことをイエスは教えるわけです。43節、あなたの隣人を愛し、あなたの敵を憎めと言われていたのあなた方は聞いています。これもその当時の常識です。もちろん隣人は愛すけども、敵まで愛さなくてもいいと、敵は憎みなさいと言われていたわけなんです。しかしその時の常識を覆すようにイエスは、44節、私はあなた方に言います、自分の敵を愛し、自分を迫害する者のために祈りなさい。憎むのではなく、むしろ愛し、そして祈りなさい。その当時の常識を覆すようなことを教えるわけなんです。そしてまさにこの教えこそ、パウロがピリピの牢獄で自分たちに対してひどい扱いをした看守たちにしたことではないでしょうか。通常ならどう考えても、口ずさむことのできるような状況ではない、その暗闇の牢獄で彼らは賛美と祈りを捧げ、神様を褒めたたえました。地震が起こり、すべての扉、鎖が外れ、通常ならばここぞとばかりに逃げ出すことのできるその状況で、パウロたちは自分たちの命や安全ではなく、その今までパウロとシラスを痛みつけていた看守のことを考え、彼らは逃げ出さずにその牢獄に、扉の開いた牢獄に留まり続けていたわけなんです。しかし、そんなパウロとシラスの行動を通して、結果何が起こったのか、この看守たちは気づかされていくわけなんです。それまでは鞭を打ち、この罰に値する二人であるとみなされていたパウロとシラスですけれども、そのような行動を通し、看守は、このパウロとシラスという人物の背後には、きっと何かもっと大きなものがある。ですから彼らは囚人たちに対して、先生方、救われるためには何をしなければなりませんか、看守自らパウロに質問するようになるわけなんです。そして質問をしてきた看守のために、パウロは丁寧に御言葉を語り、福音を伝え、そしてバプテスマを授けて、彼らと共に喜ぶようになるわけです。覚えていますでしょうか。この地の塩世の光プロジェクトを始めるにあたり、私たちにもこのような目的があったと思うんです。私たちが教会として一方的にこちらから福音を語るのではなく、むしろ私たちがキリストの愛をもって隣人に、この地域に使えるときに、 まさに私たちの主であるイエス様が教えられたように、そしてまたイエス様ご自身をもって示されたように、私たちが仕えるときにその姿を見た人たちが私たちではなく、私たちの背後におられるイエス・キリストに関心を持ち、あなたの信じておられる神はどのようなお方なのですかと質問してくることを通して、私たちはイエス・キリストを伝えていきたい、その福音を伝えていきたい、これが地の塩、世の光プロジェクトの目的にあったことでした。伝道ということの難しいこの日本の地において、福音を伝えるということ、これは決して簡単ではありません。でも考えるならば、口で福音を語る方がよっぽど簡単かもしれません。しかしイエスがされたように、イエスが使えられたように、私たちが使えるということは、まさにキリストの福音が私たちの頭ではなく、まさに私たちの心の中に生きていなければ使えることはできないのではないでしょうか。なぜなら、誰が左の頬を打つ者に右の頬を差し出すでしょうか。私たちを憎み攻撃する敵を私たちが呪うのではなくて、むしろ愛することができるのでしょうか。これは常識的にはできないことです。しかし、その非常識を私たちにさせてくださる力は、まさに福音の力だと思うのです。それは私たちがイエス・キリストを主と告白し、信じ従う信仰に基づくと思うんです。本当に私たちは私たちのイエス様を主として告白し従っているか、私たちの信仰が問われると思うわけなんです。なぜなら、私たちの主であるイエス様こそ、この世、この世界の常識を覆し、神が人となられ、神が犯罪人と同等の十字架という処刑台につけられたからなんです。そして忘れてはいけないのは、その非常識なことをされたイエス様がなぜにそれをされたのか。それはすべて私たちを愛してくださったゆえなのです。ご一緒にお祈りをいたしましょう。